スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助と
小関です。
はい、皆さんこんばんはです。はい、まあ CP プラスも落ち着いたというか、なんていうかっていう感じなんですけど、まあカタログとか眺めてみると、あそこ行けばよかった、ここをもっと調べればよかったとか、
ほうほう
ちょっと今更なんか思ったりするんですが、やっぱり T800 触りたかったなとか。
ああそうですね
あと OM、 はい、
重いっていう話聞きますね。あ、そうですか。どっかで結構自重があるって話聞いて、そんなでっかいの。
あ、そうなんです。あと OM の、あの液晶ビューファインダー EVF はどのぐらい見えたんだろうとかちょっと気になったんですけれども、まあそんなところも行ってないところは話していけないんですけど、まあもうちょっと詳しくいろいろ話していきたいと思います。
はい、ということで、まあ、CP プラスの後編ということでね、先週に引き続き、CP プラスの話をしていきます。
ただいまマイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、まあじゃあさっき、話が出た、OM は、OM デジタルは、小関さんは触って、これ、触っては来れなかったって言ってましたね。
現物は見ました、一応。あの、ショーケースに入って展示してるやつですけど。
はいはい。
で、その後で、今収録しているのがちょうどカメラ雑誌の発売日なので、チラッと書店で、新製品情報として載ってるやつにはパラッと復習して、今ここっていう感じですね。
はい、復習した結果はどんな感じ。
いや、やっぱりあの OM じゃなくていいよねっていう。
ああ、
そこを
ネーミングっていうか、
誰もだって結局あのペンを再現しましたっていうのためのラインとして。マイクロポーサーズという企画があったはずなのに、そこにじゃあ OM もの持ってきましたって、はい、じゃあお前はその昔の資産を売れるように持ってきましたね、それで全部なんかどっかで見たようなデザインにして持ってくればそれで全部いいんですか
あ、
まあ、に対して明確な回答が結局ないんですよ。で、一応そのデジタルカメラで一眼レフやるんであればいいシステム、何物入りでずっと
続けてるわけ
で、それのミニチュアのラインにするんであれば、あのマイクロフォーサーズでも弟分として作りますってやりゃいいのに、それで OM の名前を持ってきて、じゃあ OM ってどういうカメラだったかっていうと、もともとあの舞谷さんというそのオリンパスの名物設計者の人が組んだシステムではあるんですけど、最初はあの人は 35mm の一眼レフ作りたがんなかったんですよね。
へえ、なんで？
オリンパスのその一眼レフのシステムでなきゃできないものが別に今んところないから作らないっていう。で、ペンの一眼のペン F っていうシリーズを作ってた後で、その後で結局その営業側サイドからすれば当然一眼レフブームでしたから、それに乗っかるために、 うちでも一眼を作りたい、
うん、
作ってくれ、
うん、
って来てんのに、
うん、
他社で売れてるんであれば、うん、他社から一眼レフを買ってきてオリンパスのロゴつけて売ればいいじゃないかと、うん、そこまで断言したんですよ、
うん、
なぜどうしてがないから、
うん、
でそれでまあいろいろされて、
うん、
だったらじゃあどういうものを作るかって言って、その宇宙からバクテリアまでっていう割と有名なキャッチコピーがあって、
ほう
ほう、そういうのを記録するためのカメラとして OM のシステムが作られたんですね。
うーん、
で、もともとはその一眼レフの形すらしていない謎の、最初のなんかあの、
うん、
プロトタイプはハッセルみたいな、35ミリ1みたいなブロックのカメラだったりして、
うん、
結局それが紆余曲折あって、その OM じゃなきゃできないものっていうのは小さくて堅牢で、
うん、
軽いもの、
うん
うん、として、で他社のシステムと同様以上にいろいろなものが撮れますっていう、
うん、
実際顕微鏡にくっつけたりとかして、
うん、まあそうですね、出
る用途とかありましたし、
うん、
で高山に登るやつに持ってってみたりとか、
うん、
結構あちこち、かなり極地で使ってたりとかね。
そうですね。エベレストとか、まあ今チョモランとか、あれの遠征隊には随分持ってったと宣伝していたのを覚えております。
うん、
まあ小さいんですよね、確かに。宣伝、コマーシャルなんかもすごくよく覚えてんだけど、山に行く、
うん、
持っていく、こう、なんて言うんでしょうね。それ持ってってもいいぞって兄貴が言うんですよね。弟が山に行くときにね、
うん、
いや、カメラ持っていきたいんだけど、兄貴のカメラってがこう置いてあるわけですよ。
うん、
で、それを、ちょっとなでなでしてると、兄貴がこう、うん、まだベッドで寝てんだけど、持ってってもいいぞとか言って。で、弟喜び悼んで、こうなんか、ポンと片手で、こう、ひょいって、なんて言うんでしょうね。手の上で、一回弾ませるような、そういう仕草をして持っていくっていう、
うん
うん、そういうコマーシャルが非常に鮮烈でしたね。
なんかすごくこう、デザインに対して理由がないデザインっていうのに対しては、すごく厳しい人だったんですよ。結構他社の一眼と違って、
うん、
レンズマウントのところにシャッタースピードの設定がついてたりとか、
うん
うん、あ、そうですね、
てっぺんにでっかいスイッチがついてたりとか、
うんうん、
結構不思議な配列のカメラ設計をしてたんですけど、
はい、
うん、それは一応メカニズムをシンプルに組んでいくと、
うん、
それが一番理にかなっているかなという
、うんうん、
こういう感じで、ちゃんと理由があって、
うん、
で、なおかつその、ライカとそんなに変わらない寸法の一眼レフみたいな感じで、パッケージを作っている、
うん、
っていう流れがあったりして、
うん、
で、まあ、OM のその一桁世代っていうのは、
うん、
その自動露出がついたりとか、
うん、
そうやって時代、その時の流行り物として連動していくわけですよ、
うん
うん、その時でもその大体やっぱり搭載されるのっていうのは、例えば自分で露出を決めたいから、
うん、
スポット速攻を縦で設定できるようにしたりとか、
うん、
マルチスポット速攻ってもう絶滅しちゃったんですけど要は明るい、自分でこことここの光を平均して撮りたいっていうのを明示的に設定して自動露出を決めるっていう、う
ん、そんなのができたんだ。
できた。あれって OM いくつだっけ？
3、4 です
。3とかよ。あ、そうですね。
うん、
まあ僕の時代だと、まあさすがに M1 ではないんですけど、OM の1と、
うん、
OM ってつく前に M1 ってあったんですよ。
うん、
それは M1 というカメラを作ってる某メーカーからなんかクレームが来たという逸話があるぐらいなんですけど、
うん、
まあ、OM と OM2 あたりで、うん、特に OM2 のダイレクト速攻っていうのが非常に斬新で、
うん、
あのシャッターマークにこうね反射させるための白黒のこうランダムパターンとか乱数パターンとかだったかな、うん、そういうのがついてて、
うん、
もうなんか他のカメラメーカーのTTL 自動露出とはちょっと違うだっていうそういうね、うんうん、こう独自路線とかね、
うん、
いろいろまあ当時まあいろんなメーカー一生懸命頑張ってたけど、OM、オリンパスの OM もそういう意味では非常に、
うん、
輝いていた時代のその機種の OM なんだけど、
うん
うん、確かに形だけ似てるかもねっていう、そこら辺のがっかり感は結構あるかもしれないですね、
うん、
カメラ本体にそのデジタルの方で当時のロゴの書体を持ってきてるんですよ、うん、
はいはい、
で肩に OMD って書いてあるんだけど、
ね、
でも型番は OMD ハイフン、あ、ハイフン、そこにスペースがついて、
うん、
E の M5 がついてて、
うん、
でなおかつそのプロモーションサイトだとかその公式で使ってる OMD のロゴっていうのは、うん、そのオリジナル OM とは似て非なる書体を使ってレイアウト組んでたりするわけです。本当に何をしたいのかがわからない。別に多分ね、これ開発初期から OM にしたいって思ってなかったんじゃないかなっていう気がしてならないんですよ。
ほう。
か、E システムの弟分として組んでいたら、小さいからこれを OM にしちゃえばいいんじゃねみたいな、そういうのがあって、じゃあ似たようなのにしましょう、みたいな。
なるほどね。
そういう流れでもないと、いまいちなんかこうした理由がどこにも見当たらない。
まあ、なんていうでしょう、OM 世代の代表として見れば、なんかこういうの出てくると買いたくなる人はいるというのも分かる。
実際いるとは思うし、すごい、多分今年のその CP プラスの中で一番反響はでかかったと思いますよね。これか E800、これは違う、D800 か OMD かっていうぐらい行列の長さでいうと、
そうですね、
注目を浴びていたのは事実なんです。
うん、
まあペンがね結構売れたから、こう言い方悪いけどこう柳の下の土壌の2匹目をさ狙ったのかっていう感じはしないでもないですけど、まあ見てないから何とも言えないんだけど、まあやっぱり OM って名乗るんだったら EVF じゃなくて普通のね、ファインダー、光学ファインダーにしてほしいなっていうのは一つありますね。まあ他はいいんですけど別に、
うん、昔その E シリーズで出してる E420 っていう方がよっぽど OM には近いかなと思うし、
ね、
うん、てか OM という名称はもう古いから E し、うん、E という名の付けた E10、 そのハンスさんが作った E20 あたりの一眼レフを我々は新しく生み出しますって宣言して作ったわけですよ。でも OM なんて古いし、
うん、
そんないつまでも過去にこだわってたら良くないな
、うん、
で私は確かにそれを聞いた当時。
なるほどね。
で E1 を華々しく出してた時もオリンパスが理に、うん、今までのその理屈から言って、うん、一番理にかなった一眼レフを作ったらこうなりましたと明示してきた、
うんうんうん、
じゃあ OM は何ですかっていう話じゃあそれを捨てたの、はい、じゃあ今までその捨てました何ですかっていうのはじゃあ何だったんですか本当にね、これは失礼ですよ本当に、
はい、まあね、それこれにあ懐かしいってホイホイ買ってしまう、
うん、
カメラファンというかオリンパスファンが、もう本当に見透かされてるなっていう僕なんかも思うんですけども、
うん、
まあ結局まあカメラのねそのもうこう哲学とかなんとかって言ってる場合じゃなくなったっていう、
うん、
ね、企業として、
ああそういうことね。
まあそういうことの一種の表れかもとか、まあ深読みなんですけど、
うん、
思いながら見ておりました。
なんかでもちぐはぐなんですよね。デザインね。そのストラップの昔の ストラップを三角の輪っかつけるような感じのストラッパー穴とかつけてみたり、そのフィルムの指標になってたその
ペンタプリズムじゃないけどペンタプリズムっぽいところに、
ね、くっついてるそのマークがつけてみたりとか、なんか昔の側をかぶせてみました、すごいハリボテっぽい側をつけてはいるんですよね。多分その新しいものを作ってすごく早く、まあそのメーカー曰くすごくこう早く動いて、防塵防滴で手ブレ補正もバッチリ効いて、ファインダーの見えも良くて素晴らしいのができたっていうなら、それを見せるパッケージって多分これじゃなくてよかったんじゃないかなっていうのはずっと残ります。
はい、
売れるんだろうけど、まあそれでいいのかなっていう。
なるほど。
まあメーカーとしては売れないわ、売れないカメラを作るわけにはいかないですからね。そこそこ売れるんだったら なんか多少あざどくてもより売りたいっていう、そういう。
これででも従来のいいシステム本当どうするんだろうな。
ああそうか、今度そっちがね。
E5 本当に評判いいんですよね。
そうなの。
使ってる人から言うと、なんか E3 と別物のように良くなったぐらいの勢いで言われてて、
そうなの。
で結構あれは根強いファンいるんだけど、あれもみんななかったことにしてみんなな
かったこと
ですっていう風にしてるのかなって
。あ、これすいません、あのレンズって E システムとは別なカテゴリー
になる。アダプターをかまさないといけないんですね。
まあ、ですよね。
アダプターをかまして、その一応そのフル機能は使えるんですけれど、どうしてもそのピント合わせの駆動とかの速度が稼げない、で、あのピント合わせとかはちょっと遅くなるって言いますね。その最速のオートフォーカスというのを試したい人はその最新のレンズ買わないとその恩恵に預かれませんと。
そうすると、まあちょっと仕事で使ってる人っていうか、E システムのサブカメラとして持ってあると変なことになっちゃう感じなの。
物理的にレンズ大きいですかね。
ああそうか、
E システム系のレンズって。
はい、
あれをそのまま持ってくるとバランス悪くて辛いっていうのは残るんじゃないかな。もうこれだけでシステムを完結したいっていう雰囲気は感じます。
なるほど、わかりました。はい、まあそんな OM デジタルに触れる日は、あ、でも3月下旬だから、いつぐらいから、あ、もう出てんですか。
出て、ショップのタッチ&トライはやってるっていう話は聞くので、都内ですと大和町、あとは大阪の梅田でもやってるのかな。
そうですか。
多分行けば触れると思います。
でもやっぱり、こう、今までの資産を使おうとするのはどこも一緒なんだね。アダプター、
かまど。っていうか、遺産っていうか。
遺産っていうか。
3の食いつぶしっていう感はやっぱり否めないですね。別に OM のレンズ使えるわけじゃないですか、ね、じゃあそのままで。アダプター必要になってくるし、別にそれでいろいろ制限つくし、
いやいや、そのアダプターがさ、ニコンもつけて
る
んでしょ。
ワン用のってなりますね、
なんかやっぱどうしてもこれは使うように考えるんだ。
やっぱり主役はレンズなんですよ。どのメーカーさん、レンズ資産があってカメラがあるっていう感じ。
そうですね。まあボディよりは、ボディは買い替えてもレンズ早々コロコロ買えないですからね。はい。まあそんな OM に対して感感覚が。とりあえず D800 はね、全然触れてないし、見れてないので、なんか情報あります？
いや、ちょっと、ないですね。見たかったんですけどね、800はね。
残念でした。
どこで
D800 の E っていう、あの、ローパスのないやつをちょっと見てみたいですね、出てくるよ。
あ、E の方はローパスない。
そうそうそう。
ないっていうか、なんか実際はローパスをキャンセルするグラスフィルターが入ってる。
ああ、なるほど。
あ、そういうことなの？物理的にないんじゃなくて、その上に。
物理的に取っ払っちゃうと、今度そのセンサーとレンズの相性がおかしくなっちゃうんで、
うんうん、
その今までローパスがあった分の相当のガラス材というか何かを入れて、キャンセルしてるんだそうです。
あ、そういうことね。
ローパスとしての動作を。
ちょっとそこら辺は、うん、まだいつになるか分かりませんか。
そこら辺の E とローパス付きとどんぐらい違うのか見てみたいね。
そうだと、あの、なんだ、男性のワイシャツですとか、
うん、
洋服をカチッて取ったりする、
うん、
しない限りは、うん、そうそう分かんない気がします、ね、
うん、
あとはなんだろうな、ビルのタイプ。
タイプ、うん、いや、昔使ってた、あの、コダック EOS の DCS-1C ってやつは、
うん、
あの、そこら辺にある本とか複写するともう、その、印刷の網目で めちゃくちゃすごい、もうあれになって大変でしたけどね。あれもローパスはついてない CCD で。
コダックの一眼もあんまりついてるのなかったんじゃないですか、
ね、うん、あの、うん、まあ、あの当時そうです。ほとんどん、なかったと思いますね。でも、あれでいつもひどい目に遭っていたから、なんかローパスないって言われるとちょっとギョギョッとするんだけど、
うん、
でもあの、ペンタックスのね、645デジタルもローパスついてないんですもんね。
そうですね。今画像処理で結構消せるようになってきてるんで、その後不工程でどうにかなるなら入力の方は入力しておいた方がいいみたいな。
はい、そんな感じで。すが、そう、その今話にちらっと出た、例のペンタックスなんですが、645デジタルも一応見てきて、新しいレンズが出たんでね、25mm だったから、
うん、
で、まあ、別にあのペンタックス645デジタルで撮ってみたというわけじゃなくて、
うん、
このレンズのフィルター枠がすごいって言って感心してたんですよね、
うんうん、
回転、PL フィルターを入れた時に、
うん、
こう外側から何て言うんでしょう、ノブを回すことで回転
可能
っていう、その内蔵フィルターが、うん、ついてまして、
レンズの前につけるんじゃなくて、途中に入れるんですよ、
途中に入れちゃうんですよ、うん、で、へーって言って見てて、その後タムロンに行ったら、あのやっぱりタムロン のレンズでも、まあ、これ見たの、あ、マクロだったような気がするんですけど、
マクロ
でした、
うん、
あの他にもなんかやっぱりその枠がついてるやつがあって、枠というのはあのフィルターを回せるようになっている枠がついている、
うん、
こうフィルターエフェクトコントロールアダプターというんだそうですけれども、
うん、
あのそういうのがついているレンズがあって、
うん、
で PL フィルターこれつけて回すだけでいいんですよって言われた時にすいません、あのこれって全体回って効くんですかって聞いちゃったんですよ、
うん、
あのというのは、フィルターって PL フィルターってこうねじ込んで、まあ、角度変え、ねじ込むリングと、
うん、
に1枚フィルターがあって、もう1枚回転する方にもフィルターがあるんだと勝手に思い込んでまして、
うん、
このタムロンの説明の人に聞いたら、あ、そういえばそうですね、変だなとかタムロンの人も言っちゃったんですよね。で、散々なんかいろんな人に聞いてて、で、最後に、あの、いや、絶対変わりますから、効果ありますから大丈夫ですって言われて、
うん、
お互いに納得したんだかしてないんだかよくわかんないけど、帰ってきたんですけど、で、うちに帰ってですね、その PL フィルターってそもそもじゃあどんなものかって、今まで何回か話したと思うんですが、
うん、
あの、効果の話はしたんだけど、どんな風にできてるかって話は、あんまししてなかったような気がするんですが、
うん、
もう思い込みで2枚のガラスだと思ってたんですけど、
うんうん、
よくよく見たら1枚でした。あのよくよく見なくても1枚なんですけど、
うん、
こう、まあ、変更させる、
効果のあるガラスが入っているこう回転するやつ1枚だけで、うん、ね、フィルター系にフィルター あのネジにねじ込むところはただの空っぽ の、うん、あのリングなんですよね、
うんうん、
だから、この、まあ、特にタムロンなんですけれども、うん、フィルターをレンズのそこの、前のフィルター枠につけて、
うん、
そのフィルター枠の前についているフィルターを回転させなくてもフィルター枠ごと回転させるのと同じことだというのが終わったんですけど、はい、ということで実際に家で自分のフィルターでやってみたんですよ、
うん、
そしたらあの枠持って回転させてもちゃんと効果ありますし、あの枠を押さえておいて周りについているのを回しても当然、効果がある、まあ一枚だから当たり前なんです、うんうん、でこれなんで勘違いしてずっと今までこう40年間以上勘違いしてたの信じられない話なんですけど、
うん、
あのね、理科とかの実験で変更とかこういうのがあるんですよね、
うんうん、
でそれ あの教材とか見ると2枚のフィルター使ってるんですよ、
うんうん、
で多分それと勘違いしてるんですけど、
うん、
でまあ、あの話がこう理科の話になると、いや詳しく言うとこう僕の手には負えないんですけど、
うん、
結局あの偏光っていうのはあの太陽の光のようないろんなあのこう波が
出
ざったら、
うん、
全方向のこう波があるわけなんですけど、
うんうん、
で反射した時に何か、うん、あの平面というかスルッとして、まあ、あるいは水面とか割と平坦なものに反射したときに、その、うん、あの、いろんな方向の波が揃うんですね。
うんうん、
でそこですでに一回変更してるんですよ、
うん。
で、その変更してきた光を、変更フィルターで、フィルタリングして、カットしたり入れたりするっていうことなんですよね。
うんうん、
でも理科の実験の場合は、光源が例えば、まあ、あの理科というか、物理的な実験だとレーザーとか、そういう、光なを直接光源を直接あのフィルターに当てるので、
うん、
1枚のフィルターでは変光、の効果は、
うん、
分かんないんです、ね、まず、うんうん、ある程度揃えておいて、ある程度というかあるフィルターで変光させておいて、うん、まあ、反射させるのと一緒なんですけど、
うん、
フィルターで、こう波を揃えておいて、それその波が揃った光をもう1枚のフィルターで、変更させることによって入れたり、うん、カットしたり、
うん、
入れたりするっていうのを実験するのに2枚必要な、
うんうん、
っていうことがやっと分かりましたちょっと調べてあのタムロンの方には非常にご迷惑をおかけしましたという感じなんですけど、でもタムロンの人も変だな、2枚あるはずだからそこの角度ですよねって完全に騙されてましたよね、
うん、
ちょっと、もう一度なんかタムロンの人に会ったらそういう話をしようかなと思ったりするんですけど、
まあ、でも一人は
分かって
る方もいらっしゃる
って、ね、うん、ただ説明がどうもね、
うん、
いや1枚なんですよって言ってくれればよかったんです
いやだから まさか2枚だと思ってると思ってないんじゃない
の、思ってなかったんですよ、
うん、
でまあ、あの構造上で言えば、あの実はガラス2枚でその間にその変更 あの効果が出るフィルムを挟んでいるので、
うん、
2枚ガラス2枚だっていうのは間違いは、あの言葉上としては間違いないです。でもまあ、そういう構造だったというのがこのフィルターなんだっけ、
うん、
フィルターエフェクトコントロールのところでやっと分かりましたっていう、すごいお恥ずかしいお話です。
なるほど。
はい、
はい、まああれはでも結局フードをつけても、
そうそう、
はい、フードの内側にあるんだけど回せるよっていう、
そうですね、
作りなんですよね、
まあ、すごい便利な作りですよね。
うん、
まあ、
多分昔から結構、なんだっけ、広角系のレンズとかだと、
あ
と魚眼のレンズ
とか、はいはい、
で後ろからフィルターを入れる。
入れるんです
よね。作りになってました、
うんうん。変更フィルターになっちゃうと、なかなかね、あの、角度は回せないから大変です。すぐに。あの、ゼラチン、フィルターなんかはちっちゃくカットしたやつを後ろに入れるっ
ていう機能がついてますけどね、うん、今のレンズも、
うん、あそうなんだ。
なんか、うん、昔キャレットみたいなこう回転する円盤に何種類かフィルターがついててみたいな、
ああありました
ね、ような覚えがあったけどなかったかな。
あの僕が持っている昔の FD の魚眼には、うん、あのそういう感じでフィルターが入ってます。まああれはないんだけど、あの、変更フィルターはないんだけど、うん、UV とあと何だっけな、うん、イエローフィルター
金色ですね、
うん、あとはまあモノクロ用ですけど赤フィルターだったかな、赤がこう何もしないでっていうか外側からこう、リングを回すことで変わっていくという非常に優れたシステムのものがあります。
え、どういうこと？回すとフィルターが変わるの？
うん、そうそう、フィルターがもう中にこう
内蔵してる
ってことか。
そうそう、
あ一番前が結局その魚眼とか超広角だと丸く張り出しちゃってるから、うんうん、フィルターかけらんないんですよ、うんうん、だから前がダメなら後ろに入れりゃいいじゃないって言って、その後ろの玉のちっちゃい部分のところであれば、径、うん、の小さいフィルターを内蔵させることができるんで、うん、そうやってこうフィルター内蔵式っていうのは、うんうん、結構昔のレンズだとありましたね、
うん、なんかリボルバーみたいに
ガチャガチャ、まあ、そうそんな感じだと思います。
なるほどね、
あの外からは見えないんですけど、うんうん、こう絞りリングと別にもう一つリングがついてて、うん、それをカチカチって動かしていくと、うん、中でもう色がパッと変わるんで、うんはい、あ今イエローフィルターだとか分かるわけです、ねうんうん、まあそういうまあ、タムロンさんにはご迷惑をかけつつ一つ謎が解けたというかな感じですね、うん、
はい。であとはこれちょっと行く前から気にはなっていたのがモバイル赤道儀、
あそうだね、それ聞きました、はい、
見てきましたがこれすごいコンパクトで本当にできんのかなっていうぐらいな感じがしましたけど、いくらだったっけ？なんか重量が 1.5 キロぐらいで、
はい、
で、なんて言えばいいんだろうね。うん、どれぐらいの大きさって言ったらいいんだろう。まあでも片手で持てるぐらい、
お弁当箱のでかいなって感じしました
。お弁当箱の、あまあでも片手で握れて、まあギリギリ持てるぐらいな感じですかね。で
ちょっとはい、
うん、
あどうぞ。
でまあ三脚の間につけて、カメラをくっつけると、
はい、
そうすると追っかけてくれるってことだよね、星を。
そうですね、まあカメラ用の三脚につけられる感じなので、うん、上に乗っかるものがそんなに重くなければ、うん、どこにでも持って歩いてね、あここは星綺麗だと、まあ、出張とかでもいいかもしれないです、うんうんうん、赤道儀を持っていけるっていう点では星好きの人にはすごいたまらないアイテムだと思いました、ねうん、
だこれの一つ前のバージョンが、あそれこそ一つ前のバージョンがいわゆるドカベンみたいなサイズ、
ああそうですね、そうですね、
ちょっとなんていうんだろう、手で挟めるほどの大きさじゃないっていうかね、うん、もうちょっと大きい感じで、まあ、片手で持てるけど掴めるほどではないみたいな大きさのもので、なんか前はバッテリーが内蔵だったのが今回は本体が小さくなってバッテリーは外付けになったと、
はい、
でなんか寒いところで撮ったりするからバッテリーを温めたりするのにもうんうん、使いやすくはなってますみたいな話もありましたけどね、はい、ちょっと一回使ってみたいんですよねこの赤道、
はあうん、そうですね、
でこれぐらいな、なんか、まあ、気軽な感じって言えばい いうのはちょっとあれ語弊があるかもしれないけど、なんか本当にこれぐらいの機材で撮れるんならちょっと試してみたいなっていう感じがするんですけどね。
うん、そうですね。
なんだっけ、ポーラファインダーっていうか、要は極軸を出さなきゃいけないんで、北極星の方に向けるのに、
うん、
ちっちゃな穴でポーラ、うん、ポーラーなんとかファインダーとか穴、
うん、
もうはっきり、あ、ポーラアレジン、ん、アライメントホールか、
うん、
ポーラーアライメントホール、ちっちゃな5ミリぐらいの穴が開いてるだけで、
うん、
それでそっから北極星入れるだけでかなりのところまでっていうか、まあ広角レンズなら全然問題ないですみたいなことだったんで、
うん、
この発想あるかとかもちょっとびっくりしましたけどね。ただ目良くないとちょっと辛いかも。
ああ、そうですね。
メガネとかかけてる、
うん。
まあ、より精度高くやりたい人は、こう、光学式の、まあ、ちっちゃな望遠鏡みたいな、ポーラーファインダーっていうのが、
別売りで。
ついてます。ね。ついてるというか、別売りで出てますね。
うん、うん、こう本来っていうのも変だけど、
はい、
元来のその赤道儀って どうやったよ。
やっぱり軸、まあ、形全然違うので、
うん、
極軸のところに望遠鏡がついているのだと思うんですけどね、うん、僕はもう使ってるのは相当大昔のなんですけど、
うん、
ちょうど極軸の中に望遠鏡が入ってで、みんなおおすげえって言ってびっくりしてた時代なんですけど、うんうん、その後どうなのかな、ちょっとわからないんですけど、
うん、
でも何らかの形で北極星というか北極を出さなきゃいけないから、ただポンって置いただけでこっちが北極っていう風になってくれるようなのあるんでしょうかね、うん、GPS とかついてて、うん、あったらすごいけど、
うん、まあ、北極星を基準に、その赤道儀をセットしてっていうことから始まる、
うん。そうですね。
うん、いや、これどう、ちょっと撮ってみたいな。っていう。ね、まあ、赤道儀なんてもう絶対使えることなんてないだろうなと思ってたけど、こういうのが出てくると、
はい、
まあ、値段、まあ、手が出るほどじゃなさそうなんだけど、でも、あ、できなかないんだなみたいなね、
う
ん、
まあそうですね、
うん、いやちょっとかなり気になる商品でございましたが、はい、まあ 1.5 キロぐらいだから、まあ、なんかその説明されてる方のお話だと、まあ、カメラバッグに入れていただいてみたいな話もされてましたけどね、
はい、
まあ、入らなかないっちゃ入らなかないけどみたいな、
だいたいセット持ち出すなら車ですよね。
うん、そうでしょうね。
ご近所にそんな道具意識担いで行くっていうシチュエーションないと思うから。
うん、まあ、こんなちょっと面白いかなと、まあ、今回の中では僕はこれがちょっとすごい気になってたので、ちょっと面白い商品だなと思いました。で、次がちょっと際物と言いますか、まあ、一般の人が まず買うことはないでしょう、
うん、
というところなんですが、なぜか足を止めて見てきたのが、はい、坪坂電機さんのブースなんですけど、ここはカメラとかの機材の試験機械、
うん、そうです、ラインでこう製品のチェックを
するための機械を展示されていて、まず試したのがシャッタースピードが正確にちゃんと出ているかどうかっていうのを計測してくれる機械、
はい、
なんか四角い大きな箱に、レンズと同じ径のマウントがついてて、カメラをがちゃんとはめ込んでシャッターを切ると、するといくつでシャッターが切れたかっていうのを物理的に計測した数字が出てくる、
はい、そうですね。
で、たまたまそれがキャノンのマウントがついてるので、はい、スノーさんのカメラをつけてやってみたんですよね、
はい、はい、そうですね。
まあ、1秒であのキャリブレーション取ってくださいって言われて、うん、であの今上げたブログにあのその1秒の時の画像が映ってるんですけど、あの上げといたんですけど、うん、非常に面白くて、あの、まあ、よく見るとですね、うん、LED の、あの点みたいなのが、うん、上と真ん中と下にこう映ってるんですよ、
うんうん、
でなんかあの多分これ、幕側の初速と真ん中と終わりっていうか、うん、そこら辺のばらつきとかを見るためのものだと思うんですけど、
うんう
ん、あのカメラ自身には何もしてないので多分反射、うん、あの撮像素子に当たった反射をチェックしてるのかなっていう、うん、感じですけどね、うん、一応僕の 7D は1秒はぴったりでしたねっていう感じです、
うんうんうん、
でじゃあ早い方はって言ったんですけどミリセカンド表示なので、
うん、
8000分の1秒とか言っても、
うん、
何分の1秒か何ミリセカンドなのか計算できなくて諦めたでもなんか確か5000分の1秒だ5000分の1秒だったらとか言ってやってみたら若干やっぱ遅かったんでしたっけ、
うん若干ね。
若干、まあ十分範囲です。まあいう話で。
うん
うんうん、あの、まあいろいろ、あと、明るさ、
うん、
あの、こう平面で綺麗な、全部が綺麗な明るさになる、
うん、
あの露出系のチェック用の光源がですね、
うんうん、
あと面白かったのが、あの手ブレ補正、機能の、
うん
効果を、
うん、
数値でこうねあの工業的に数値で管理できる、
うん、
効果をはあの測る機械っていうのがあって、うん、それをいろいろ2人でやってみて、
う
ん、いました。本当は専用のカメラでやった方がいいということだったんですけど、
うん、
まあそれぞれのカメラでやってみて、
うん
あのなんか割と成績良くてすごいおだてられていい気になったんですけど考えてみると僕の 7D についてるレンズって1740だったからかなり広角系で40ミリしたって、
うん、
あの8分の1秒で撮ってくださいって言われたんですよね、
うん、
で8分の1秒で撮ってそのこうマトリックスにこう表示されているこうモニターの表示がうにゃうにゃってこう歪んでくると、
うん、
あの手ぶれが大きいですとかいう話で、
うん、
あまり歪んでなくてびっくりされたんですけど、
うん
まあ、広角レンズだから当たり前かとか今思ったのはい思いましたが、
これがなんかあの機械にセットしてその液晶モニターにこう十字がいっぱい流れてるっていうか ね、
うん、そうですね
揺れてるというかそれを、撮ってどれぐらいのあれかっていうのを検査する機械なんですが手持ちでどれぐらいこう自分が手ぶれをせずに取れるかみたいなのをちょっとお遊び的にね、
はい、
やっていてそれを試してきたんですけどもまあこれは面白かったですね。
そうですね
なんかいろいろランクが出てきて一番いいと人間三脚級とかいうのが出てくるような
プロカメラ級とかフォロー用意級とか
なんかいろいろね
社会人3年目級の
ランクが出てる。これなんかウェブでは
いはい
インターネット上でこう試していただけるサービスが始まるみたいなことがお話があったので、
はい、そうですね電気通信大学ですあのちょっとリンクをまだチェックしてないんですが、
うん、
はいチェックしてみてアップしあのそこのこうなんでしょうサイトが出来上がっていたらちょっと
そうですね番組のテキストの方に貼っておきますので、はいまあちょっと楽しんでみてください、なんか自分の腕前が測れるみたいな、ね
はい、
面白いと思います。
あの僕は社会人3年目級でしたね
お何だったっけな忘れちゃったけどあ違う俺はやってないのか
やってないですね、
うん、
あのそこだけやってきた、
ね、そこに置いてあるカメラを使えばそういうランキングが出たんだよね、
ランキングが
出る、うん、で自分のカメラでやった時はその十字がどれぐらい揃ってるかっていうのはまあ大体感覚でいいか悪いかみたいな判断の仕方だったんですけどね、まあ、そんなのもありました。これでも すごく対象が限られる人たち
に、そうですね。
こういうのも出展するんだと。
なぜ来たんですかって聞いちゃったもん。
あ、でも、これあれですよね。デバイス&コンポーネントとかですね。
そうそう。
まあ、そうです、ね。
もともと部品とか。うん。前回の CP プラスだと部品系のメーカーと CP もう少しあったような気がしたんですよね。あと海外からの出店。
そうですね。
うん、
中国、韓国から結構来てたような記憶があるんですけど、今年なんかごっそりいなくなってて、もしかしてこれは北京のショーとかにもう的を絞ってらっしゃるみたいな。そういう気もしたんですよね。
そうだね。なんか去年は韓国の三脚メーカーさんとか見たい覚えが、う
ん、あ、海外の三脚メーカーさんは大体来てました、
うん、あ、そうなんだ。
ベンローも来て、ベンローも来て、あとヴァンガード、
はい、
一通りその今両班に入ってる系
の、あ、ヴァンガードは、はい、あの僕が買ったカメラバッグですね、それはね、
うん、そこは台湾、
はい、台湾か、はい、まああのそんな、そこは結構長いしちゃったんですね、そこでね。面白くて。で、あとちょっと足早ですけれども、うん、あの、インクジェットシックイシートを見てきて、
うん、
ここでもすごい人でしたね。
うん、結構人気が。気にされてる感じで見られてましたね。
見まして、いや、写真いいわ、とか言って褒めてたら、
うん、
あの展示してる写真がね、インクジェットシックイシートで出力しましたっていう、竹内俊信大先生が、の写真だったので、まあ良くて当たり前っていう。でも合ってましたよね。
うんうん。すごく雰囲気がいい感じでしたね。
っていうことで、まあまだ試してはいないのですが、
うん、
なんかお試しパックとかあればいいのになとは思うんですけど、
ね、
うん、
すごいし、出力したサンプルは配ってたんですけど、
ああ配ってましたね、
製品のサンプルなんだ販売パッケージも置いてあって、
うん、
で見せてもらったのが漆喰なんで、
はい、
密閉してなんだアルミの包装で字がらめにしない
と
買っちゃうらしいんですね。
あ、そうなんですか。
なんであれ結構保存とか管理がめんどくさそうだなって。なんだ、病院行くと出る湿布あるじゃないですか。
はいはい、
ああいうなんかアルミ包装のパッケージ。
あ、そうなの。
シール付きのやつ。
へえ。
何入ってますみたいな展示やってて。っていうことはそれ開けっぱなしにしとくと使えなくなったりするのみたいな感じ。
ああ、ちょっと
確かに漆喰だしなぁ。
カビ生えたりするのか
な。高そうだね。でもその、
あ、すごい高いです。びっくりする。確かに結構 あれ高級インクジェット系よりもさらに高い。
ああ、なるほどね。
枚数単価でオッカリスト4桁いくんじゃないかな。
あ、ほんと。
なんか前にロールの値段見かけて、
うん、
なんか目玉飛び出た気
が。そうですか。
誰が買うねんみたいな。
そう、まあ、あんまりこう、なんですね、値段いくらですか、そういう話は出てないというか、うん、カタログもなかったしね。
一応、オフィシャルのページ見に行くと確か販売とか、なんか通販やってたような記憶があるんで、
まあ、
ですけど、ただまあ。
現位置にありますとか言ってたね。
あ、言ってましたね。
あそこにあった、量販店で扱ってるかどうかはちょっとわかんないんですけど。なんか、そう、まあ、いきなり1枚これで出すっていうのは、1枚というか、その、何万円も出して出してるあれなんだけど、うん、お試しパックとかあれば使ってみたい。うん、なんか、エプソンの顔料でしか今のところできませんという。
って言ってましたね。プリンターが限られる。
限られるという。すごい、商品としては結構厳しいカテゴリーって言われてる。ですけれども、
まあでも他にない商品っていう意味では面白いよね。
はい、
まあ漆喰をどう、その漆喰で出さなきゃいけない理由っていうのがちょっとあれだけど。
確かに。
でもその
保存性だしょうね。 抗性は異様に強いとは思う。
なんかそんな宣伝は書いてありますね。そのこうインクが入った後に表面がコーティングされるというか、
うん、
ぼかして
る、ね、うん、ああなるほどね、
うん、なので
ホコリ、多分ホコリとかするんじゃねえかな。
まあ
普通のペーパーもそういう傾向があって、
はい、
あれ袋に入れておくと袋の縁のところにホコリが汚れがとか、
うん、
ああ出てた出てた、すごい、お試しパッケージ一応あるんですけど、
はい、
うん、
A3 のみと A4 角1枚、
A2
種類だから計4枚です、
はい、
入ってお値段2940円、
おお、
A3 のみ20枚のパッケージで18,900円、
A3 のみ20枚で18,000円ってことは1枚900円、
シルバーラブの倍ぐらいですね。
いやそれはそう、
この間のスノーさんのあのポストカードの、
はいはい、ああはい、
はい、
ああ、まあ高いでしょうね。そうか、
ロール紙で 10m で5万弱だから。10メーターのロールって短いですよ、だって。
うん、そうですね。
普通20メーターとかありますよ、インクジェットだったら。
まあ、そう思うと、この A4 で、あの、見本、印刷見本くれてるんですけど、結構なお値段ですよね。
そうですね。だって、もらってきたんですよ。
うん、僕ももら、あの、僕らももらってきました。そうか。
写真っていうか、あの、やっぱりフレスコになっちゃう
まあ絵はね、
なんですよね、
うん、出てくる柄は、絵柄は選びますけど、
うん、
ま
あ、なんだろう、リトグラフじゃないですけど、ああいう方面と、うん、販売用にあれで、あの紙ですって、まあ30万とか、
うん、
何歩で売るみたいな、そういう商売向けの材料かなっていう風に見てて思いました。
うん、
写真吸ってそのオリジナルプリントで販売してってやるには、単価もきついし、扱いもしんどいしなんで、使うのはすごい難しいですね。
うん、この、もらった端っこの1センチぐらいの、1センチ5ミリぐらいのところになんか印刷してみようかなと。ちょっと今やってみ、あ、やれ、やれたらやってみます。でもなんかちょっと恐ろしいこと
がちょっと怖いね。
怖いですか。まあ、あの、大体見てきたので、最後にあのライバーのあたりとか、うん、まあ、あと高校生写真、高校写真部写真展っていうか、
ああ、はい、
ま
あ、
やっておりましたので、うん、そちらも駆け足ですけど、うん、見てきましたが、
うん、
なんか去年よりは、あの、まあ、特にライバーの方の、
うん、
あの、展示の、とりあえず展示としてある程度見れるようにもなったなっていうのが、うん、あの、パッと見た目の感想だったんですけど、
うん。
うん、ハンスケさんはどうでした？
あ、確かにそれは、スノーさんに言われて、あ、そういえばそうかなっていう感じはしましたね。なんか、こう、すごく、なんて言うんだろう。写真自体がこういろいろじゃないですか、
うん。
それに加えてその展示とか、その品質の違いとかっていうのはもうすごいまばらだったから、すんごいガチャガチャしたイメージがあったんだけど、今回そこまでそういうあれは感じなかったんで、まあ見れたけど、やっぱりね、なんかこういろんなのが一緒になっちゃってるのが、やっぱ端から全部見ていくと辛い感じはやっぱりどうしてもあるね、あの展示の仕方はね。
はい、
どうしてもしょうがないんでしょうけど。
300くらいあったのかな。
かな。
小関さんも見れました？
ああ、もう、ほとんど見てないです。
あ、
そうで、人が、やっぱり、通路細いんですよね、
あ、そうですね、
今回ね、
う
ん。そこにみっしり人入っちゃってると、あ、全然見るのにきつい。もう そんなにしてまでちょっと見るのが辛いですので、うん、
そうね、あれ真ん中歩いて両方同じ位置からこう振り返ったらその位置で見れるっていう感じがいいんだけど、片面見て振り返るともうすぐそばだから今度逆の面に一歩下がって見るみたいな、そんな感じのあれになっちゃう、
かなり苦しかったですね、
うん、そうです。あ、小関さんは土曜日だったんだっけ。
そうです。
あ、まあ、土曜日だと
すごかったもんね。
僕の時人の方でもなんかあの取材のカメラかなんかが入ってて、そこでこうやり取りしてたから全然見るところの騒ぎじゃなくて、うん、もういいっつって
そうですか、うん、
見なかったです、うん。
僕らが行った時人がぐしゃぐしゃでってことはなかったけど、やっぱりちょっとねっていう、見づらさもありましたから、ね。
まあ、たまたまあの知り合いが出していて、
うん、
本当にたまたまその本人にも会えたので、
うん、
どんな感じで展示したんですかって聞いたら、
うん、
一応なんかあのそういう展示方法に関するこうレクチャーというか、
うん
うん、そういう指導はありましたっていう、
うんうん、
まあ、あとみんなね、ポートフォリオというかアルバムみたいのを一様に作っていて、
うん、
いう感じで、
うん、
まあなんかこれもなんか言われたのかなと思ったらやっぱり言われましたっていうか、うんうん、作るといいですよっていう、
うん、強制ではないけど、うん、あった方がいいですよっていうような話が事前にあったみたいですよね。
まあ、まあ、ある程度ちゃんと額に入れてとか、
うん、
まあ、そういう、話もあったみたいで、
うん、
まあ、内容、うーんっていうのももちろんあったんですけれども、うん、まあ、いろいろね、そうです、これも審査ないっていう話で、しかも、早い者勝ち。
って言ってましたね。
早い者勝ちで、早く売り込んだ人から、まあ、枠が回るっていう。
うんうん、
まあもうその日の夕方だかにはもう終わってましたみたいなことを
言ってまし
たような気がするんですけども、うん、っていうことなので、まあとりあえずやる気のある人は、
うん、
そのやる気具合はなんとなくわかりますっていう感じ。ただここでそのなんていう主催者が考えてるようにその発表の場っていう風に言えるのかどうかっていうのはちょっと難しいような気がするんですけどね。
キャパシティがそろそろ無理が出てきてるような感はありますね。で、うん、もうどんどん応募する人は絶対増えてるし、で、拡大傾向もあるんだけど、
うん、
もうそれは CP プラスの隅っこの方でやるっていう規模じゃなくなってきてるんで、うん、なんかもういい加減場所借りるかなんかせえよっていう。
うん、
どうしないと、なんか、まあ、主催者側はね、いいのかもしれないですけど、
出
す側からしても、だってブースに立って応対する空間すら厳しかったですもんね、今年なんか見てると、
う
ん。そうすると、じゃあなんか誰のための展示で誰に見せてんだかすらわからんみたいなことになりかねえから、
うん、
なんかいい加減その、お苗場さんはその今後そのアマチュア向け、アマチュアセミプロ、コンビで発表の場として確保して育てたいっていうんであれば、うん、なんか横浜のそのパシフィコの近所を借りるとか、
うん、
なんか別のホール使う、丸々使うとか、
うん、
そういうことをでもしないと、
うん、
そういうことをしてなおかつ誘導するぐらいの気概を見せてくれてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん。まあでも結局あそこの会場に来た人を、がそのまま流れるからみたいなことがあるんでしょ
う。まあそう
です、ね。別枠にしちゃうと
ちょっと厳しい
か。どれぐらい
実際それで厳しいんだろうし、うん、そういうことは言ってくるとは思うんですよ。でもそこまでして、うん、じゃああんたは本当にそれを育てたいの？
うん、まあ、ね、いやそもそもああいう展示の仕方でさ、
うん、
どうかなっていうのは、まあ去年見た、うん、去年というかもう始め、まあ、ちゃんと見たの去年。からかうん、まあ初め見た時からどうもあの一色たんな感じは違和感があってね、なんかいい作品もいっぱいあるんだけど
全部埋没するんですよ、
ね、うん、そんな感じがする、
他の無造無造な感じ
が、うん、もったいないなっていう感じはするんですよね。だからねやっぱりほら写真ってまあ見る側の好みみたいなのがやっぱ大きいじゃないですか。だからあこれいいなと思っても そこに来たその寸前までうんって思っててあこれいいなと思ってもなんかそこの前のを引きずっちゃうとかさ、はい、なんかその隣のものとこうが視界に入っちゃうとか、うん、そういうなんかのああいう一緒くたんな感じはどうもねっていうのがあるの
かな。実際問題あんだけのボリュームをあんだけの狭い空間に突っ込まれて全部真面目に見ようとするとこう1時間どころじゃなくて2時間ぐらい持ってかれる、
うん、
わけで、
うん、
そんだけ消耗してじゃあ他のブースにいる気がなくなってなくなってってなってたらなんか共倒れになりかねないっていうね。その双方とも都合のいいところだけ取ろうとしてなんかうまいこと今噛み合ってない感じが残るんですよね、
うん、
お台場自体は大阪とかでも確かイベントやってるはずで、
う
ん、確かあれはあの全国でも東京大阪とあと他にもあるのかな、うん、そういうお台場っていうブランドを作って、
うん、
ああ
その発表スペースとしてやっている風に育てているわけで、もしそういうのを続けるんであればそれこそデザインフェスタみたいな方向に行きたいのか、それともなんかこういつまでもその CP プラスにおんぶに抱っこでそこの来客目当てにやるのかっていうのは、今年は本当にそういい加減なんか考えないとやばいんじゃねえのっていうような印象は受けましたね。
まあそんだけねその募集開始ですぐ埋まっちゃうぐらいなんだから参加する人が多いんだったらやり方はありそうな気はするけどね、
うんうん、ですよ、
うん、でね高校生のやつはちょっと正直残念な感じちゃんと見れてちゃんと見れてないっていうか、うん、なんつったらいいだろうな、うん、まあね震災に向けてのメッセージみたいな感じの写真にはなってたんで、うん、それを否定するのは全然ないんだけど去年の方がやっぱり面白かったね。
まあそうですね、
うん
うん、なんかあのまあみんななんか震災ありがとうというか頑張れとかそういうプラカードみたいの持って一斉にみんな写ってるっていう、
うん、
なんかもうこの企画の状態でもうすでに AC な感じなんでなんで、
それ
まあちょっとしょうがないのかもしれないけど、
うん、いやっていうかさそれは否定しないんだけどそれは別でやればいいような気がするんだよね。せっかくそのなんて言うんだろうなああいう機会があるんだから去年みたいにそれぞれの思いとかまあなんかテーマを決めるにしてもねもっとなんか個性が出てくるような企画の方が、まあ、見る方が楽しいだろうし、ね、それがそれを見て不快に思うような感じではないんだけど、なんか、いろんな個性が見えてこないかったっていうのがちょっと残念な感じがしましたね。
まあ、すごいあの展示としては思いっきり一面バーッと使って、
うんうん、
あの見応えのあるような場所になっているのですが、
うんうん、企画自体はね、まあ、あのいろんな地域の人たちが、ね、日本の全国の人たちがメッセージを書いて持ってるっていうのはいいんだけど、うん、それはその企画はその企画だけで高校生のっていう風にしなくてよかったような気がするんだよね。
まあそうですね、
うん、ちょっとそこは残念でしたけどね。
まああの主催はでもまあ神奈川県の高校文化連盟写真専門部っていうところで、
うん、
なんかすごく気合が入っているっていう、うん、あのご挨拶がありまして、まあ、あの写真そのものは教育であるみたいな、まあ、写真部活動はもうそのものの教育の延長線であるとか言ってこうすごく熱く語られていてですねいやまあまあ学校でやってんだからそうなんだろう、
ね、あれでも県によってやっぱりあるみたいな気しますよ。あの都というか県というかの、まあ、県都道府県別でなんかその団体の指導傾向みたいなのがやっぱりあって、 かこう何が何でも上位に入んないと許さんみたいな、そういう部活もあるし、うん、なんかピンキリな感じですね。
そうですね。まあなんかすごく銀煙銀煙ってこう叫んでいる感じがして、まあそれはそれでまあいいんだけど、なんか銀煙のね、
うん、
モノクロ部門は銀煙じゃないとダメっていう風に、
うん、
フィルムを使いなさいという風に、
うん、
限定していますっていうのをこう胸を張って言っている、
書いちゃったんだ、
書いちゃってますね。
へえ、
それで限定してコンテストの写真、コンテストの白黒写真で限定してますっていう風に言っているところがちょっと、いやちょっとそれかのなんかこう写真そのものに対してのね、こう興味を狭めてしまうことにもならない、なりはしないかと。まあやってもらう分にはいいんですけど、絶対面白いと思うんですよね、
うん、
面白い人もいると思うんだけど、
うん、
ただ高校生だと本当これね、白黒の写真の技術ってある意味こう言うことよく聞く人はどんどん上手くなるんですよね、
うんうん、
技術って言うんだけど、
うんうんう
ん、だからあんまりこう人のことを言うこと聞かないでガチャガチャやっちゃう子は、
うん、
逆にこう弾き出されてるって、
うん、
しまうのかもとかちょっと逆に思ってしまいました、ね。なんか もうちょっと肩肘張らずにとか思うんですけど、
うん。いやなんかこういうのもあるよっていうことでさ、その紹介とかその体験する機会みたいなのを用意してあげるっていうのは大賛成だけど、それじゃなきゃダメってなんかあれだね。
あれですよ、1年生は現像液の扱い、
各班
タンクの振り方か、タンクの素振りをやらないといけないとかあるんですよ、ちょっと
あるんですかね。
わかんないけど、ちょっとここはどうだろうっていう気はするけど、
ちょっとはい、
まあでも今の高校生たちがどんなのを撮ってるとかどんな視点でこうものを見てるかっていうのが見えて面白かったんだけどね、去年は、
うん、
まあ、今年そういうのがちょっと見れなかったのでちょっと残念な気がしましたが、まあただそういう場所を提供してるっていうことにはすごく意味があるなっていうのはね、
そうです
ね、まあ震災の後だから仕方がないといえば仕方がないのかもしれないですけど、まあ引き続きまた来年もこういうスペースというかね、エリアをキープしていただいて、なんかまた来年のような、来年じゃない、去年のような形でいろんな作品が見れるのが楽しみだなという感じがしております。
はい、
あと全般にどうでした？
なんかね、海外のお客さんが減ってる気がしてしょうがないんですよね。
去年目につきましたね、確かに。で、今年言われてみたら、あんまり見なかったような気がする。確かに。
まあ、実際円高で来にくいとか、いろいろあるんだと思うんですけど。
プレス、はい。
あ、そうですね。日本のショーとしては確かに、その、来客数が増えて盛り上がりましたってアナウンスしてるんですけど、
うん、
そのうち日本のショーがまるっと世界からスルーされたりするんじゃねえかなっていうちょっと嫌な感じもしたんで、うん、本当どうしたいんだろうなっていうのは感じました、
うんうん、確かにね、去年の方が面白かったような気がする。なんだろう、おぉ、こんなのもあんのっていうような感じが。
そうですね。なんかバラエティーが、バラエティーっていうこと、言い方変なんですけど、今回はその目玉商品がこれとこれとこれがあるんで皆さん見てくださいになっちゃって、
うんうん、
その他に目を向けにくい構成になっていた。
うん、
っていうのは、なんかそのショーのバラエティー加減として見ると、ちょっとつまんない部分かな、というふうには。
なんか会場の外側を結構大手が大きくブースとって、真ん中にこう真ん中の島がいろんなね、
うん、
ちっちゃいブースが集まってっていうのが、まあ、去年も同じ構成だったと思うんだけど、この真ん中の通りがもっとなんか面白かったような気がするんだけど、真ん中の筋が減ってたのかな、数が少なかったのかな、
うーん、そうかもしれない、
なんか ちょっと物足りない感じがちょっとしたんですよね。
あの地図がね、全体地図がなかったような気がして、あれも欲しかったなと。
ああそうね、うん、プレスで入ったので一式資料を渡されたんだけど、その中に全体のマップはなかったんだよね、
はい、で今どこに何があるのかっていうのがパッと見れないって
感じ、うん、確かなんか公式サイトには出てたと思うんだけど、あそこの場で資料で配られなかったらちょっと痛かったね、ちょっと回りづらかったというか。まあでももうちょっとなんか、うん、何が良くなかったとは細かく言いづらいんだけど、そこら辺の真ん中の筋あたりがちょっと寂しかった気が漠然とあるのと、やっぱりねちょっと辛いねあのプレミアタイムに行っても結構だったもんね。
ああそうですね、
うん、あれはちょっと厳しいな。時間がすごく取られちゃうから全部見れないし、1日じゃ全部見れないっていう感じもするし、で、キヤノンの G シリーズの新しいやつ、 あれはちょっと並んでみたの。
ああ
3人ぐらいしか並んでなかったから、はいはい、まあ、3人だったら待っててもそう時間かからずに来るかなと思ったら、やっぱりみんな見るのね、いろいろして。
ああそうですね、空いてると余計こうじっくり見ちゃ
う。そうそうそう、
後ろに人いないしいやみたいな。
そう、二人前の前に3人いて、うん、前の2人は早かったんですよ。ああこんなもんだったらまあ待ってようと思ったら、直前の最後の、ちょっとご年配の男性が見始めたら、まあ質問はするが、自分の旧モデルを出してですね、電源を入れ、でサンプルを自分ので取って、新しい方で取って、でそれがまた自分のカメラの使い方よく分かんないみたいで、ってやってるんですよ。長ーと思って。まあ、いろいろと楽しんでるんだろうなと思いながら見てはいたんですが、ちょっと見ていくのは結構辛いなっていう感じはしました
ね。あの、終わりな、あと、あの、最後尾何十分とかいうの、
うん、
あれ、もしかしたら、まあ、例えば60分とか書いてあっても、
うん、
実際は40分ぐらいで、
うんうん、
ね、ほ
ん
と、ほら、30分って書いてあって40分かかったら文句言われるけど、60分って書いてあって、ね、50分で見れれば、
うん、
あ、10分早かったって喜ばれるっていう、そういう心理が、こう、見越しての、
うん、
あれかもしれないから、もしかしたら30分ぐらいだったら並んでみてもよかったのかも、
うん、ちょっと思いましたね。まあ、タロケンさんっていうね、他の、クリラジにも今出てますけど、ポッドキャストされてる方が、はい、出てこられてて、オリンパス並ばれて、表示より全然早かったです
よってい
うような話がされてたので、実際もそういう感じだったんでしょうね。
うん、まあただハンスケさんみたいなそういうこう難物というか場合によってはそういう言葉は十分あります、
うん、状況によったらね、
ちょっと運次第という感じですね、うん、
まあでもプレミアタイムであの何十分待ちが出ちゃうんだとちょっと厳しいなっていう気はしましたけどね。
多分 D800 には向かって走った人がいるんじゃないかっていう気はします。
いや、実際会場前行列とかあったみたいですからね。
ああ、うん。いや、僕らの時もあったよね。
うん、ありましたね。
あの、プレミアで入れる VIP チケット持ってる人でさえ行列、
うん、
開く前に並んでましたから。そんな状態でしたね。僕らちょっとプレスルームやって、なんかちょっとのんびりしてる間に、あっちゅう間に行列ができてっていうね、そんな感じだったんですよ。で、あともう一つね、オリンパスのあの、落下式、展示、
そう、ね、
はいはい、
あったっけ。
いや、なかったような気がする。
なかったんですか。
見た覚えがない。
あ、やっぱそうなんだ。
そうとか、振らってしまったんですね。
やっぱ OM にかけてたのかな。
かけてたの
かな。あとは、似たようなのが増えたから、あんまりこう、売りにしにくいとかですかね。
ああ。他メーカーも同じようなのあるしっていうことで。
そうです ね。
3年目はどうなるんだろうと思って期待してたのも。期待していたのにもかかわらず全然忘れていて見なかったので、 にはどうだったのかなっていう感じだったんです。まあ、来年どうなるかわかりませんが。まあでも、去年のが良かったけど、まあ行って損した感じもなかったので、
うん、
まあ特に僕はストラップがメッキモンだというか、はい、ああいうのを見られたのはすごい良かったし、手ぶれるのも面白いしね。
そうですね。うん、まあ行ってみないと、こう、そこのね、エキスパートというか、そこの人がいろいろ説明してくれる。
うん、
納得できますよね。
ああ、そうね。量販店の説明とは違いますもんね、やっぱり。量販店
の人ですかね、あの、それこそ作ってる人とかだったりするし、うん。
まあ、量販店で見れるものばっかりではあるんだけど、その、実際、メーカーの人とか、作った人とか話をしてくれるんで、それはやっぱり行くだけの価値はあるかなっていう感じがしますね。また来年も、
来年はもう少しあの混雑対策をなんか各社様どうにかしていただければと本当に思います。
動員上がってるっていう実績があればまたちょっと変わってくるかもしれないけどね。まあ来年どうなるか分かりませんが、また行けるようでしたらご案内したいと思います。ということで、先週今週と CP プラス前編後編をお届けいたしました。皆さん行かれた方も多いんじゃないかと思いますが、いかがだったでしょうか。なんか、こんなの見てきてこんなのが面白かったとか、ございましたらぜひメールの方でお送りください。
はい、
ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと
関でした。